町の話題。本日は村岡地区の鈴虫愛好会が育てた鈴虫の配布について、鈴虫愛好会の会長でいらっしゃいます吉田勉さんにお話をお伺いしていきます。吉田会長、よろしくお願いいたします。
はい、藤沢市川名の吉田勉です。6年前から村岡公民館の鈴虫愛好会の会長を拝命しています。
さて、鈴虫のリーンリーンという涼やかな音色が聞こえておりますけれども、まずは村岡地区の鈴虫愛好会の活動内容について教えてください。
はい、現在村岡公民館の鈴虫愛好会の会員は15名です。この15名の会員や市内の協力者の方々が自宅で飼育したスズムシを毎年7月下旬に村岡公民館に持ち寄ります。集められたスズムシは約1万匹程度になります。この1万匹のスズムシを今年は明日の7月21日に村岡公民館で十数匹程度をコップに入れる作業を行います。そしてコップに入ったスズムシを藤沢市内各地の市民センターや公民館で一般の市民の方々を対象に無料配布をしています。また同じ時期に市内の保育園と村岡ホームの24の施設にスズムシが入った飼育箱を貸し出し、スズムシの鳴き声を楽しんでいただいています。
毎年市民の皆さんへ愛好会の皆さんが育てましたスズムシを配布しているということなんですけれども、この事業を始めたきっかけや目的についてもご紹介いただけますでしょうか。
はい、手元に残っている平成8年7月5日付の産経新聞で次のような内容が紹介されています。元藤沢市職員で村岡公民館の2代目館長の高松俊夫さんは、昭和41年に自宅で飼育していたスズムシを友人の方の協力を得て来館者に500匹を無料配布しました。これが評判となり、翌年には希望者が殺到し、4年後の昭和46年にはスズムシ愛好会が発足し、藤沢市の村岡公民館の事業の一つとなり現在に至っています。今年で49年目の長寿事業になっています。スズムシ愛好会の開設にはスズムシの飼育を通じ会員相互の親睦を図るとともに自然保護の普及促進を目的とするとあります。私はこれに子どもたちの情操教育も育めると考えています。
長きにわたる事業ということですけれども、スズムシとともに生活する魅力、吉田会長はどのようにお考えでしょうか。
はい、大きく2つの魅力があります。真夏の夜から初秋にかけてリーンリーンと鳴く涼やかな音色が一番の魅力と思います。私たち人間では作り出せない音ですね。そしてその良さは生活の中で季節感を実感できることではないかと思います。桜が開花する前後から越冬したスズムシの卵を孵化させるために土壌に水やりを開始します。冬の間乾いた土壌に水やりするタイミングと水の量が上手に孵化をさせる最大のポイントです。そして5月中旬前後から孵化が始まり、専用の餌とともにナス、キュウリ、レタスなどを与えて本格的な飼育が始まります。孵化、つまり新たな命の誕生を確認できる感動ももう一つの魅力でしょうか。
来年は50周年を迎える事業ということですけれども、吉田会長が何か思い出に残っているエピソードというのはございますか。
はい、20数年前の出来事を経験された会員の方のお話をします。その方によりますと、毎年今頃のスズムシの成長期に静岡県や千葉県に飼育中のスズムシを持って その地区の団体とスズムシを交換していました。これを恒例行事としていました。目的は交流懇親もありますが、スズムシの交換によって近親交配を防ぐことにありました。しかしながら専門家の助言があり、この内沢地区だけで近親交配問題を解決できることが分かり、2000年頃から交流会は行っていません。今では交流会が本当の目的ではなかったかと笑い話をしています。
そんな出来事もあったんですね。さあ、それでは今年のスズムシの配布方法について教えていただけますでしょうか。
明日の7月21日の午前中にコップの中に入れたスズムシを次の予定で配布します。配布したコップをそのまま持ち帰れますので、どうぞ手ぶらでお越しください。7月21日火曜日の午後からは次の4箇所です。13時30分から14時30分、長後市民センター中庭体育館前です。同じく13時30分から14時30分、湘南大場市民センター1階ロビーです。15時30分から16時30分、睦愛市民センター体育棟入り口前です。同じく15時30分から16時30分、くげ沼市民センター1階ロビーです。7月22日は次の2箇所です。10時30分から11時30分、藤沢公民館 F プレイスです。15時30分から16時30分、村岡公民館ロビーです。
今ご紹介いただきました配布方法につきましては、7月10日号の広報藤沢にも掲載しておりますので、こちらの方も参考にしていただければと思います。さあ、それでは吉田会長、譲っていただいたスズムシ、その後私たちはどのように育てればいいんでしょうか。
はい、スズムシが入ったコップを持ち帰った後の飼育の準備ですね。飼育用の容器は虫かごまたは金魚の水槽容器を使います。住まいとなる土壌は園芸用の小粒の赤玉土が一番適しています。この土に水を十分染み込ませ、全体が湿っている状態が快適環境になります。泊まり木としてバーベキュー用木炭または腐らない流木が必要になります。置く場所は家の中で光が当たらない涼しい箇所か、ベランダでは日よけを十分に心がけてください。餌はスズムシ専用の餌がありますが、金魚用のフレーク状のものも大変好物です。野菜ではナス、レタス、キャベツ、キュウリが好物です。専用餌は半日単位でなくなる程度の量が適しています。なお、このような内容は当日の配布時にコピーした飼育法をお渡ししています。
当日に配布物として皆さんにはこちらの、ね、餌などの飼育方法をお渡しいただけるということですので、ぜひ安心してお越しいただければと思います。さあ、それでは最後になりますけれども、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いいたします。
2つのお願いです。その1つは、お子様の上層教育用としてぜひスズムシを飼育してみてください。飼育期間は2ヶ月弱です。真夏の夜を涼やかな音色でお楽しみください。2つ目は、スズムシ愛好会では毎年愛好会に加入される方を募っています。藤沢市の長寿の事業として来年が50周年になります。スズムシが鳴く街、キュンする藤沢に皆さんのご協力をお願いいたします。
一緒に育ててくださるお仲間の皆さんも募集中ということですので、ぜひ皆さんのお力貸していただければと思います。本日は村岡地区のスズムシ愛好会が育てたスズムシの配布について、スズムシ愛好会の会長でいらっしゃいます吉田勉さんにお話をお伺いいたしました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。